官の紅第13回。長山家の場合は、実長部の田畑のうち、残されたものはわずかに2単ほどに過ぎなかった。神事の悲嘆憔悴は目に余るものがあった。
何もなくなってしもうた。こんなはずではなかった。わしが一体どんな悪いことをしたというんじゃ。わしは精一杯やってきたのに、なんという時代になったものか。
神事が次第に何かにつけて愚痴っぽくつぶやくようになったのは、昭和26年の夏も終わろうとする頃であった。
父さん、いつまでもくよくよ言うなよ。父さんのせいじゃないことは分かっとる。うちだけやないんや
から。敬語がいつも神事を慰めた。富貴は今度の農地改革は来るべきものが来たという実感で受け止めていた。あんな不平等がいつまでも続くはずはなかったのだ。それにしても管理しなければならない財産や傷つけることを絶えず恐れて暮らした地位や名誉など、煩わしい諸々の枷がなくなったということは、なんとすがすがしいものだろうか。富貴はこの日頃、何十年ぶりかで、やっと自分自身の体に戻ったような解放感を味わっていた。この爽やかさを、できるものなら、神事と二人で分かち合いたかった。しかし、それはほとんど不可能に近い願いであった。愚痴や焦燥や挫折感などをもろに見せて、神事は毎日毎日疲労の色を濃くしていった。手を差し伸べても、その手を振り離して絶望の淵へ自ら落ち込んでいくような神事を、富貴も敬吾もなすすべもなく、ただ見守っているばかりであった。しかし、富貴はそんな神事に、かつてない人間らしさを覚えていた。近頃のように恥も外聞も忘れて、自身の弱さを人前にさらすなど、これまでの神事には思いもよらないことであった。ひたすらに取りすがり、それを守り抜くことを生きがいとさえしてきた、その対象が無下に奪われた今、ようやく一人の人間として、ありのままの姿を見せ始めた神事だった。悲しい姿ではあった。だが、富貴はそんな神事を前にして、不思議な愛しさが少しずつ胸に広がってくるのを見出していた。長い年月、溶けることのなかった心の芯の凍ったものが、徐々に緩み始めていることに、富貴は安らぎに似た思いを味わっていた。昭和26年の日めくりが、あと10枚ほどになった、12月のある朝であった。神事を起こしに行った敬吾が、ただならぬ表情で慌ただしく茶の間へ引き返してきた。
母さん、父さんが。
駆けつけた富貴は、神事の魂がすでに手の届かない遠いところへ旅立ってしまったことを知った。呼んできた医師は、脳一血との診断を下した。富貴の思考は停止した。一体今何が起こったのか。富貴は神事の方にそっと触れてみた。まだぬくもりが残っているというのに、その方は両の手で強く挟んでみても何の反応も示さなかった。これが神事との永遠の別れだというのだろうか。そんなはずはなかった。30年間、ことあるごとにもつれ合い、絡み合い、ぶつかり合って、相告を重ねてきた神事と富貴であったのだ。永遠の別れならば、それなりの修羅場がなければ、富貴夫婦らしくなかった。死という、まがまがしい節目を、こうもすんなり超えてしまうような神事ではなかったはずであった。だが、逆に言えば、いつも抜き差しならない現実を、突然に押し付けては、富貴を苦しませてきた神事らしい別れであるとも言えた。 それにしても、あまりにも唐突であり、あまりにも厳しい現実ではあった。しかし、富貴は見逃していた。このところ、60歳とは思えぬ深い憔悴の色を見せていた真嗣の表情に、今、えも言われぬ穏やかさが漂っていることを。すべての重圧から、責任から、自責の念から解き放たれた真嗣の顔に、明るい平安の色が広がっているのを。傍らで、むせび泣いている敬吾の父親によく似たうなじのあたりに、乾いた眼差しを投げかけながら、富貴は立ち上がることを忘れていた。庭の木の梢あたりで、冬もずが突き刺すような声を響かせている朝であった。
母さん、僕、母さんに会ってもらいたい人がいるんだけど。
敬吾が鏡の前でネクタイを結びながらそう言った。真嗣の一周忌を終えたばかりの昭和27年の暮れである。
何よ、好きな人でもできたの？
敬吾にハンカチを渡しながら、富貴は軽い気持ちで答えた。
実は、そうなんだ。役所にいる子なんだけど、母さんにまず会ってもらって、よければ結婚したいと思って。
富貴の中で急に風がざわざわと騒いだ。東京の大学を出て、父親と同じように県庁職員となっている敬吾である。濃い眉の下の目がいつも澄んだ色をたたえている敬吾を見るたびに、富貴は誇らしさが胸に広がった。敬吾は結婚した頃の真嗣と瓜二つであった。時に薄くめるような目の色を見せた真嗣と違って、敬吾の目には絶えずぬくもりがあった。しかし、後ろ姿だけは息写しであった。長身の敬吾のうなじから背のあたりを見ていると、優しかった頃の真嗣の肌の匂いがよみがえった。
敬吾に好きな人ができている。
いつかは必ず訪れる日ではあったが、それが今現実となってみると、富貴はただうろたえた。敬吾を送り出した後、朝食の後片付けにかかりながら、富貴は自分の中に騒ぎ始めた風が次第に強まっていくのを覚えていた。なぜかしきりに昨日のことが思い出された。耐えてなかったことであった。あの年、木野が大阪へ出た後、父親の修造も間もなく家を畳み、娘の後を追ったのだった。律儀な修造だけに、飯内村でそのまま暮らしていくことには耐えられなかったのであろう。学徒兵として出陣した木野の弟、文平が、南方戦線で戦死したことを知らせる修造の手紙は、昭和18年の春浅い頃、富貴の手元に届いた。だが、同じ年の冬、木野が37歳の若さで病死したことを、再び修造の頼りで知ったときには、富貴は言葉を失った。木野はあの後結婚もせず、肌に合わない水商売を続けて、父親を養ってきたようであった。老いて一人になった修造がどのように暮らしているのか心にかかり、富貴は手紙を出したが、それは住所不明の付箋をつけて帰ってきた。気になりつつ日を過ごしていた富貴に、村にいた頃の修造と懇意であったよろず屋の主人が修造の死をそっと耳に入れてくれた。癌で世を去ったという修造のことを、その頃まだ健在であった真嗣に、富貴はついに言わなかった。大阪へ行ってからの木野と真嗣の間が、どのような形で続いたのか、それとも切れたのか、富貴は知らなかった。いや、知ろうとしなかった。それら、諸々の重い情念に囚われないためにも、富貴はひたすら、K 圭吾の存在だけを見つめて生きてきたのである。だが修造からの手紙はともかく、木野からの音信が一度も届かなかったことに、富貴は木野の並々ならぬ意地を感じ取っていた。女木島で会った日、子供はどんなことをしても一人で育てるから渡さないと言った木野の青白い顔と、きっと結んだ赤い唇が思い出された。その木野からもぎ取るようにして我が子にした圭吾なのである。秋山家の悲運を思い、木野を思うとき、拭いようのない呵責が富貴を苦しめた。だが、圭吾の成長してゆく姿が、そんな富貴の重荷を和らげてくれた。しかし、圭吾の幼い頃は、その後ろに立ちはだかる木野の幻影に心を高ぶらせたこともあった。けれども、今はそれもなくなった。圭吾を育て上げた母親としての自信が、木野に対しての負い目を薄れさせたのだろうか。圭吾にのめり込んで生きる富貴には、それが一つの天下であることに思い至るゆとりはなかったようである。圭吾がその娘、知恵を連れてきたのは、松の内も明けた日曜日の午後であった。風のないだ、穏やかな日である。江東川の空に、タコが二つ浮かんでいるのが窓越しに見えた。富貴は、久しぶりに和服に手を通した。戦争中からの習慣のまま、この数年は、ずっとセーターやズボンで通していた富貴である。愛王島の着物に、追朱色の無地の帯を締めた。きりりと結び上げて、姿見の前に立つと、忘れていた女らしい情感がよみがえってくる。二三本、白いものの光る髪をさっぱりと解きつけ、後ろ髪にサンゴの玉かんざしを飾ると、52歳という年齢が少しは隠れた。